それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主が豊かに望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんにちは。最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは世界教会史1です。教会の歴史を大きく古代、中世、宗教改革から現代までと3つの時代に分けることができます。今回は古代の教会史についてです。イエス・キリストが昇天された後、ペンテコステの時に弟子たちに約束の聖霊が与えられ、エルサレムで教会がスタートしました。ユダヤ人からの迫害にもかかわらず、御霊の賜物の顕著な現れ、印と不思議を伴う宣教の働きを通して教会は力強く立て上げられていきました。やがてキリスト教の勢いを恐れたローマ帝国から激しい迫害を受けるようになり、パウロやペテルも殉教します。外においては迫害との戦い、また内においては忍び込む異端の教えとの戦いが許されました。しかし教会はそれらに屈することなく信仰を守り、新約聖書は完成し、信仰の基準となる使徒信条が作られるなど、教会の教え、組織、制度が整えられていきました。そして250年以降、ローマ帝国によるキリスト教全滅を目的とする激しい迫害を通った後、313年にローマ皇帝コンスタンティヌスによりキリスト教は公認され、信仰の自由を得ます。当時クリスチャンの人口はローマ帝国の半数に達したとも言われています。また392年にはキリスト教はローマ帝国の国教とされました。使徒たちの後、教父と呼ばれる人々が教会を指導し、多くの書簡や著作が執筆されました。また325年コンスタンティヌス帝が主催して行われたニケア公会議から始まって、正当な信仰、神学を確認し、異端を退けるため公会議と呼ばれる全教会の会議が5世紀中頃までたびたび開かれます。第1回目のニケア公会議では三位一体の信仰に立つアタナシウス派が正当とされ、三位一体に反するアリウス派が異端として退けられました。4世紀の終わり頃まではエルサレム、アンテオケ、アレキサンドリア、ローマ、コンスタンティノープルの教会が五大中心地となっていました。しかし395年ローマ帝国が東西に分裂して、後は西のローマと東のコンスタンティノープルの2つの教会が主導するようになり、やがて6世紀の終わり頃までにはローマの教会の監督が第一と認められ、教皇と呼ばれるようになりました。また修道院が始まったのもこの時代、4世紀からです。そして476年西ローマ帝国は滅亡しますが、現在のフランス、イギリス、アイルランドなどヨーロッパのゲルマン民族への宣教が進められていたため、西ローマに代わって支配するようになったフランク王国もキリスト教国家となり、教会は発展していきました。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日は教会の歴史ということでですね、ライブができます教会の歴史ということで、古代史ということでね、始まりましたけど、最初にペンテコステが、イエス・キリストが十字架にかかった後にですね、50日後にペンテコステがあって聖霊が望まれました。でここから教会時代が始まったわけですね。で、聖書を見ていると分かるように、ペテロとかパウロとかそういった人たちが、その後、神様の働きをずっとやっていったわけです。そしてその時はやはり大きな迫害とかね、そういったものも含めて、この働きがどんどん迫害の中で進んでいったわけですね。 で、このペンテコステの時に聖霊が注がれたがゆえに、非常に、強いこの神様の働きが進んでいきました。で、ペテロとかパウロとかそういった人たちはですね、この聖霊の力によってどんどんどんどん伝道していったわけですね。で、しかしまあ迫害もあったと。ですから弟子たちのほとんどは殉教していった形になってます。で、まあ、ヨハネはね、最後まで生き残ってヨハネの黙示録を書きましたけどね。で、その後ですね、どうなったかっていうと、いろいろな異端が各教会に出てきたんですね。で、先ほどちょっと出てましたけれど、まあニケアの会議があってね、そしてそのいろいろなものを正しく聖書的にどういうふうにすべき解釈すべきかということを議論してですね、そしてちゃんとした三位一体の神を信じるものであるということを捉えて、歩み始めるようになりました。で、あそこにあったようにこの三位一体、これがずれてくるっていうことなんですね。で、昔からその ずれた教えっていうのは、異端っていうのがいろいろ現れてきてるわけです。それはこの新約聖書の中にもいろいろなこの教会への手紙がありますけれど、これはおかしいよ、これはおかしいよっていう形で書かれているのは、結局聖書からずれてきているがゆえに各教会に当てられているその正しい理解をさせるためですよね。で、それが進んでいったんですけれど、いずれにしてもこの三位一体っていう事柄に関してはっきりしてなかったので、さっき映像に出てきたようにね、三位の一体がはっきりして、そしてまたそれ以外は異端だという形になっていったわけです。で、その時にですね、三位一体っていうのは何かっていうことをね、皆さんも正確に捉えておいていただきたいと思います。で、これは父なる神と、で、子なるキリスト、そして、聖霊様ですね。これが一つの神であるということなんですね。だから理解しようと思ってもこれは理解できません、人間の頭では。で、父なる神がいてね、そしてイエス様がおられて、そして聖霊様は私たち信じた者一人一人のうちに住んでおられます。だからそれが一つの神だって言われてもね、なんか理解できないですよね。でも聖書にそういうふうに書いてあるわけです。で、何が大きなポイントになるかっていうと、聖書にその三位が出てくるところがいくつになんかあるんですけれど、その時にですね、単数で受け取ってるわけです。だからこれこれこれ、まあ、例えばマタイの福音書の28章のね、大宣教命令の時に、父なる神、子なる、キリスト、聖霊の皆によってバプテスマを授けなさいって書いてありますけれど、そこは単数で受け取ってるんですね。だからこれが一つの神であるっていうことを知ることができます。で、ある方はですね、ちょっと違う解釈をしてしまって間違えてしまう場合があります。それは三位一体をね、水 H2O と考えて、捉える人がいるわけです。で、ある時は水、まあ、H2O って言ったら水ですよね、文化系の人も多分このぐらいは学んだと思いますけれど、水とか水蒸気、それから氷、これがですね、ある時は液体の水、ある時は空気の上がってる水蒸気、そしてある時は氷、固まってる固体、そういうふうにですね、だから同じなんだけど違うものだっていうふうにね、捉えることがあるんですけど、これはちょっと考え方が違います。それは例えば H2O、 水っていうのは確かに水かもしれませんけど、ある時は水、ある時は水蒸気、ある時は氷になりますけれど、これは同時に存在してるわけです。だから、ある時はこういう形っていう形はね、ちょっと違う考え方だっていうことですね。だからそれはぜひこれじゃないということをね、こういう感じじゃないで、いつも、これは一つの神である、これが三位一体の神です。だからよく 三位一体という形で、ね、一般で使われる時もありますけれど、そういう形で三つが一つのものとなっているといってもですね、これは同じ一つの神であるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、その後にですね、ずっと言ってさっきあったように、ローマ帝国がこうあるわけですね。ローマ帝国の中で迫害を受けてたんですけれど、ローマ帝国の中でですね、さっきコンスタンティノープルって出てきましたよね。であれは今は何でしょうか。今はイスタンブールです。で昔はねコンスタンティノープルって呼んでたんですね。でイスタンブールだからあそこと、あとローマに拠点があってですね、で東西に教会が東ローマ帝国と西ローマ帝国に分裂したがゆえにですね、教会も東の東方教会っていうのと、西方、カトリックですね、こういうふうに分かれたわけなんですね。でこれはどういうふうな呼び方してるかっていうと、今でも東方正教会だから、例えばロシア正教とかブルガリア正教とか、ギリシャ正教とか、あれはみんなこちらですね。でもう一つはカトリック。カトリックはバチカンを総本山として全世界のカトリック教会がこのバチカンの下にある教会なんですね。そしてカトリックがずっと進んでいって、カトリックが免罪符とか変なことをやりだしたので、それに対してちゃんと聖書的に戻りましょうということでプロテスタントが出てきたわけです。プロテスタント、でこれが1510何年ですかね。でこういう形で、進んできたんですね。で今日は映像は古代ということでこの辺までしか出てませんでしたけど、そのうちこうなっていくわけですね。それで、その教会の中で重要なのはやはりこのペンテコステ以降のね、初代教会、この働きが非常に重要であったということを聖書を通しても理解できます。ですから私たちはですね、いろんなこの教会ということを考えたときに、やはりその初代教会みんながですね、聖霊様に満たされ、そしてまたその聖霊の働きによって、神様の働きをどんどん進めていったように、そこの初代教会をね、見習う教会としてやっていくっていうのが非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこの聖霊が働かれたがゆえにそういう大きな技が起きたんですけれど、そしてまたその終わりの時にね、再び聖霊の強い働きが来るということが聖書に書かれています。ですからまたいずれね、そういった神のたくさんのいろんな技が起きてくるということを覚えておいてください。一応そういう歴史の流れがあるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで映像は今日はこれで終わりですけれど、白馬キャンプが7月の26日から29日まで行われます。で、今年からですね、またいろいろ催し物が増えて、なんだっけ、健康セミナーっていうのがね行われるようになったんですね。やはりみんな年取ってきたせいか漆島さんがね教えてくれますけれど、健康セミナーが始まるのとともにですね、あと夜の正解の夜、正解の後の夜のセミナーとして、作曲とアレンジのセミナーが行われます。で乃木さんが一つはですね、iPhone のガレージバンドを使って、作曲したりアレンジしたりするセミナーが1日あって、2日目は三本松牧師が、一般的な、作曲とかアレンジでね、それを教えてくださる。そして3日目は前田牧師がね教えてくださるということで、とにかく賛美の働きをもっと広げていこうということでね、そしてまた皆さんがとっつきやすく iPhone やなんかでもね、 どんどんどんどん録音したり作曲したりできるっていうことをね、ぜひやっていただきたいということで、そういうセミナーがスタートすることになりました。それとともにですね、だから興味ある方はね、ぜひそれに参加していただきたいと思います。で、素人でもね、本当にガレージバンドなんか使っていくと割合簡単にできちゃうんですね。ですから、それを覚えて期待していっていただきたいと思います。それからあと白馬キャンプでは J ゴスペルコンテスト全国大会が行われます。で、これが7月の28日ですかね、大町文化会館で行われます。で、そこに出場するすべてのグループが決定しました。で、だんだんレベルがね、引き上げられてきてますけれど、まあ、これだけに来たいっていう人たちもね、結構いますので、ぜひ、どんどん来ていただきたいと思います。で、やはり かなりね、時点枠っていう枠をちょっとこの前審査してたんですけれど、やっぱりみんなレベルが引き上がってきてるんですね。だから昔だったら本当に一発で受かってるだろうなっていうグループがですね、そこにいたりとか、そういうことがあります。ですから、だんだんだんだんみんな上手くなってきてるっていうことをね、感じさせられます。で、神様は、賛美がリバイバルの鍵だっていうこともね、語っておられますので、ぜひ、覚えて、見に来ていただきたいと思います。それとともにですね、パトモスチームが7月7日から7月11日まで、16日まで行いますね。で、これは黙示録が掲示された場所ですから、クリスチャンの方なら非常に興味あると思うんですけれど、まあ、そこで祈るっていうのはね、特別な祝福があります。で、エーゲ海を見つつ、こう、素晴らしい風を浴びながら祈るっていうのもね、非常に素晴らしいことですので、どんどん行っていただきたいと思います。それとともにですね、6月13日から、チェコ、ポーランドチーム、明日からですね、ポーランドチームが使わされます。で、今回は、チェコの教会での奉仕がありますけれど、それとともにチェコで関連、いつもいろいろ助けてもらっている教会のですね、そこでの奉仕があるのと、あとポーランドで、やはり昔からの、関係のある教会で奉仕する予定になっています。ですからぜひお祈りください。で、この前サリーさんがね、向こうでテレビ番組、NHK みたいな局のですね、テレビ番組に出ましたけど、また今回も本当はテレビに日本チームが行った時にね、出るかっていうことになってたんですけど、ちょっと折り合いがつかなくて今回は、ではしないんですけど、でもテレビ局の人たちと、チェコ国営テレビの人ですね、その人たちと打ち合わせをする予定になってます。ですから、まあ、次回行くときはなんかね、また撮影があるんじゃないかと思います。ですからぜひ、そのためにお祈りしておいていただきたいと思います。まあ、あとは予言の本とかね、そういったものもありますのでね、ぜひチェコ語とあとポーランド語の、作成とかね、翻訳者が与えられるようにぜひお祈りください。それとともにですね、カンボジアの孤児たちが、14日から日本にやってきます。で、向こうの責任者の前田さんとカンボジアの孤児たち9人が来てですね、某有名ロックバンドの、あれはなんとかハウスっていう、そのお家にも呼ばれてるそうなんですね。で、まあ、お寿司をいただくのかどうか知りませんけど、お寿司が食べられるかどうかっていうのをね、議論してますけれど、まあ、それとともに、まあ、日本ではね、洗礼を受ける人もいるっていうことです。それとともに、その有名なロックバンドのね、コンサートにね、見させてもらうということでね、素晴らしい、恵みを受けることになってます。まあ、滞在中にね、その子供たちが、本当にこの健康が守られ、そしてまた、御心を行うことができるようにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、とにかく、そのね、ロックバンドの人が、リードボーカルの人がね、すべてこの献金して、 呼んでくださったっていうのはね、本当に素晴らしいことだと思います。本日を感謝します。それとともに、郡山のね、ファミリーホームの認可がおりました。ですからこれからようやくね、子供を受け取って、そして、それで本格的なね、ファミリーホーム、個人の働きをし始めることができるようになりましたのでね、本当に皆さんの、お祈りを感謝します。このことも感謝します。それとともにですね、神様はね、日本にもたくさんの個人を作れということを語っておられるんですね。で、それをやるにあたって、今は沖縄にある、からし種、からし種の会というところのね、社会法人をやってますけれども、もっとスムーズにできるように、一応、ファミリーホーム、あるいは個人のためにね、NPO 法人か、社会福祉法人の、それをね、申請して取ることに、しました。ですから、まあ、いずれ、そういう設立がなされるということをね、覚えて、祈っておいていただきたいと思います。そういうことですので、よろしくお願いします。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はエペソの6章の10節以降、12節を読んでいただきました。それで、このエペソの6章の10節以降は、霊の戦いに関して書かれてるんですね。で、まあ、霊の戦いって言っても、その、見えないものですから、それが何だかわからないっていうふうにね、捉えてる方々もたくさんおられます。そして、何に対して戦うか。例えば、私たちはですね、何かあると、人と人との戦い。あるいはそういう形で、まあ、人とね、戦うってことばかり考えますけれど、実は、何かそういう問題があった時に後ろに働いているものがあるっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてここで言ってるのは、この神様はね、クリスチャンは確かに神様を信じて歩んでるんですけれど、そして、神様に従った信仰生活をしようとしてるんですけれど、しかし、私たちはね、その中で、信仰生活の中で、サタンとの戦いがありますよ、ということをここで言ってるわけです。だから、血肉のものではなくてね、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですって書いてあるのは、これはみんな悪霊とかサタンのことを言ってるわけです。で、ですから人に対するものではなくて、後ろに働くそういった霊的なものに対する戦いがあるんですよということを言ってるわけです。で、霊的な存在っていうのは聖書で何があるかっていうことをまず知っておく必要があります。で、霊的な存在っていうのはですね、聖書では三位一体の神、三つあるんですね。それから人間。人間も霊的な存在として書かれています。それともう一つは天使ですね。で、天使っていうのは神様の働きを、いろいろ助けたり進めたりする、天使ですね。で、まあ、聖書ではミカエルとかガブリエルとか、そういったのがありますけれど、ただですね、天使、これは神様に使えるものなんですけれど、実は神様に逆らってね、神様に落とされた天使がいるんです。それが堕天使と呼ばれてるやつですね。で、英語で、それルシファーと呼んでますね。で、これが実はサタンなんです。で、この堕天使っていうのはなぜ落とされたかっていうと、自分がですね、神より高いものになりたい、神より上になりたいということで、そして落とされてしまったんですね。で、ですから天使はいい天使もいれば、こういう落とされた天使がいる。そして落ちた天使はたくさんその悪い天使を引っ張っていったので、それが悪霊としてね、働いてるっていうことなんですね。で、 まあ、ルシファーなんて名前を聞くとね、なんとかっこよさのそうな名前聞こえますけど、実はこれはあのとんでもないあのサタンなんですね。で、だからそれを注意しておかなきゃいけません。で、実はですね、そのこのサタンというのはどういう意味かというと、敵対するものという意味合いを持っています。ですから、とにかくその私たちの戦いというのは、この我々の後ろに働くね、このサタン、これですよということを言っているわけです。で、それに対してね、いろいろな戦い方がいろいろここに書いてあるわけなんですね。でもですね、このサタンの性質をね、私たちがちゃんと捉えておけば、それに対する対応っていうのがちゃんとできるようになってくるわけです。で、例えばですね、このサタンと神の関係って言ったら、もう神が必ず勝利を取っていることがわかるんです。そして、神様が、サタンはですね、神の許しの中でしか働けないということがあの聖書に書かれているんですね。で、予部記をちょっと開けてみていただきたいんですけれど、予部記っていうのは詩編の一つ前ですね。旧約聖書この一章で、この6節以降にいろいろ書かれているわけです。で、サタンがね、神の前にこういたわけですね。で、その時にですね、ヨブの話題になって、そして、サタンがですね、神に、ヨブにこういろいろやれば神に呪うに違いありませんって言ってですね、そして、主は何て言ったかっていうと、12節にありますけど、主はサタンに仰せられた。では、彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ、彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは死の前から出て行った。そして、その後にですね、どうなったかっていうと、確かに彼のすべての持ち物、だから自分のいろんなもんですね、それが災いに遭うわけですよ、ヨブは。サタンによって子供たちが襲いかかられてですね、死んでしまったり、またいろんなものを奪われたりしてですね、そして、大変なことになってしまったわけですね。それから大風が吹いたりとか、そういうことも書かれています。ですから、サタンはですね、神の許しの中でそういうことをしてですね、そして、神に伺いを立ててからそれをやってるわけなんですね。だから、この神があってサタンがいるっていうことは私たちは知っておく必要があります。で、2章においてはですね、ヨブを、やはり同じように、ヨブがサタンが神の前に行った時にですね、ヨブの、この病気のことにやってですね、そして、やったらとにかくまた呪うに違いない。そして、そしたら神様はですね、6節にありますように、では彼をお前の手に任せる、ただ彼の命には触れるな。だから、病気にしてしまったわけです、ヨブをですね。で、足の裏から頭の頂きまで悪性の始末で彼を打ったって書いてあります。だからサタンがですね、私たちにとんでもないことをするっていうことをぜひ覚えておいてください。でも、その中でね、病気までもさせてしまう。そして新約聖書を見てるとですね、イエス様がいろんな人たちを解放してまた癒しを行った中でですね、悪霊を追い出したとか、悪霊を断ち切って、そして病気が癒されたっていう記述がたくさんあります。ですから、私たちの病気の中においてもですね、実はその悪霊によるものもある、中にはね、そういうものもあるということをまず知っておいていただきたいと思います。だからこう祈るときにね、悪霊を去れって言ったら、あっという間に癒される場合っていうのがあるわけですよね。で、私は昔ガーナへ行ったときにですね、 薬ミニストリーがあって、そして、いろんな人たちが祈ってくださいって来たんですね。そして、多くの人たちはお腹が痛いとかね、頭痛をするとか言って、そして、来るわけです。そして、お祈りするんですね。でイエス・キリストの皆によって悪霊をされって言ってですね、やったら、頭痛をされとかね、その霊的なものを断ち切ったらですね、突然その人がね、それまで苦しそうな顔してた人が突然こう解放されたような顔してね、にこやかな顔して、で治ったとか言ってですね、行くんですね。でびっくりしました。最初私そういうのを経験してなかったのでね。でお世辞でね、なんていうか私たちのことを気を使ってね、元気になったんですって言ったのかと思って、後々ちょっと見てるとやっぱりもうその後元気になってるんですね。それからある方はそういう方が何人もおられて、そしてまたある方はですね、本当に不思議な体験をしました。体中が痛いっていうんですね。でこれを見てくれとか言ってね、この辺触らせてくれたわけです。そしたらねカチカチなんです。で、普通ね、この辺お腹のあたり柔らかいですよね。それが、なんかカチカチで、もう筋肉がこう固まってるようなカチカチがこうなってたんですね。で、もう体中が痛いとか言ってですね、その人が来て、そしてお祈りしてあげたんですね。それで、イエス・キリストの皆によって、悪霊をされとか言ったらですね、突然、癒されちゃって、そして痛みがなくなったとか言ってですね、そして、じゃあどうなったかと思ってですね、お腹をちょっととか言って触らせてもらったらですね、もう柔らかくなって、でその人は決して自分でね、腹筋を硬くして硬くなってたわけじゃなくて、本当に硬かったんです。で証人もね何人かいますから、分かりますけれど、本当に祈ったらですね瞬時に癒されちゃったんですね。だから実際にその霊がね影響してそういう変な病気にしている場合があるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。いずれにしてもですね、この神の許しの中でしかサタンは働けないっていうことはね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、その多くの人たちはサタンと聞くとですね、なんかえらい恐ろしいものを見るようにね、こう引いてしまう人たちがいます。 でもですね、神の勝ちなんです。でどういう対応していけばいいかっていうと、例えば第一ペテロの5章の9節にはね、こう書いてありますよね、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、立ち向かいなさいって書いてあるわけですね。でサタンのことあんまり知らない人はあーとか言ってですね、もうサタンが来た怖いとか言ってこう逃げちゃう人たちもいるわけです。じゃなくて立ち向かいなさいって書いてあります。またヤコブの手紙の4章にはですね、7節ですかね、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪はあなた方から逃げ去りますって書いてあります。だから、悪魔に立ち向かいなさい、で神に従いなさいって書いてあるんですね。だから、悪魔は神を恐れてるんですね。ですから私たちが神に立って、歩むんであれば勝利を取っていくことができる。そしてさっき言ったようにヨブのね、ところに書いてあるように、神の支配下でしか働けない、神の許しのもとでしか働けないとともに、私たちにとってはですね、イエス・キリストが十字架にかかったがゆえに、それを通しての神の勝利がもうすでに表されているわけです。でイエス・キリストがね十字架にかけられるときにユダが裏切って、その時にね、ユダが裏切る時に聖書に何て書いてあるかっていうと、サタンが彼に入ったって書いてあるんですね。でそのサタンの影響で裏切ってしまって、そして、サタンはやったと思ったでしょうね、一番厳しい刑十字架にかけて死んでしまった。ところがですね、神の計画はそれで終わらなかったわけです。復活して生き返ったわけです。でね、 活の映画がありましたけれど、まあ、とにかく生き返って、そして、みんなびっくりしたわけですね。でそこでもうサタンがっかり来たでしょうね。もう生き返って死の勝ちになったわけです。で私たちはその、イエス・キリストの十字架と復活によるね勝利をすでに取ってるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてサタンの働きのね、どういうふうに働くかということを私たちが知っておけば、それに対する対応もねしやすくなるわけです。で例えばそのさっきお読みした呼ぶ記見てみると、いろんなことをやってるわけですよね、災いをこの呼ぶに対して与えたわけですよね。であるいは持ち物を全部こう破壊してしまったりとか、奪ったりとか、殺してしまったりとか、大変なことをやってるわけです。で、とにかく、そこに書いてあるのは、こうすれば、ヨブはあなたを呪いますって書いてあるんですね。呪うでしょうって。だから、サタンの目的は何だったかっていうと、その殺すとかそういうことじゃなくて、ヨブがですね、神様に従おうとしてたがゆえに、その時にですね、文句を言ったりつぶやいたりですね、そして神様を呪うようなことを言わせようとしてたっていうところにポイントがあるんです。だからサタンっていうのは、確かにいろんなことしますけれど、大きなその目的っていうのはね、私たちにも働きますけれど、それは神様を呪わせたり、あるいは神様につぶやいたり不平不満を言ったりですね、そういったことをさせてくるということです。で、神様から私たちを引き離そうとするのがこの敵の動きであるということをね、捉えておいていただきたいと思います。で、例えばそのね、聖書に全てのことについて感謝しなさいって書いてありますよね。で、なんか悪いことが起こると私たちはすぐつぶやいたり文句言ったりで腹が立ったりですね、怒ったりして、神様を見なくなって、なんでこんなことを、ね、神様信じてなんでこんなこと起こるんですか、ね、文句言いたくなりますよね、皆さんそうじゃありませんかねでもそうじゃなくて、それをずっと続けてるとサタンの罠にはまってしまうわけです。っていうことは何かっていうと、例えば皆さんがね、なんでこんなことが起こるんだっつってですね、怒り続けてたら神様の方を見られなくなって、その恵みを受けられなくなっちゃいます。でもそれを切り替えて感謝していくんであれば、それは実は神様に従っていくことになりますから、立ち向かっていくことになるんです。だから私たちは神サタンに対する勝利を取っていくことができるんですね。で、だからね、なんか悪いことがあった時に徹底して感謝していくか、あるいは試してみるといいですよね。徹底的に、ブツブツブツブツ言う、1週間続けてみてください。どれだけ自分が暗い人間になってるか必ずそれが分かります。だから本当にね、神様に感謝していくっていうのは非常に重要。そして、神様に従っていくときに私たちはこの勝利を取っていくことができるってことをね、捉えておいていただきたいと思います。そしてもう一つはですね、創世記の3章にアダムとエヴァの事柄が出てるんですけれど、ここで最初にサタンが出てくるわけです。実は、3章の一節ですね。さて神である死が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は闇のどんな木からも食べてはならない。あ、そののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかってこう聞いてるわけです。で、この蛇はですね、このサタンのことを言ってるわけですね。で、これはヘブル語で定冠詞がね、使われて特別な蛇を表しているので、これは明らかにサタンだっていうことがわかります。で、そのサタンがですね、この女っていうのはエヴァのことです。 で神様はねエヴァに何て言ったかって言ったら、善悪の知識の木から取って食べてはならないってこう言ったわけです。2章の終わりの方にありますけどね。ところがですね、サタンがやってきて、本当にそう言ったんですか、本当に神様はそう言ったんですか、でそんなこと、そんなの食べても死にませんよって言ってですね、サタンは言ったんです。でエヴァは簡単に騙されて、そして食べちゃったわけなんですね。でそこから罪が出てきたわけです。でその時にどうしたかっていうと、惑わしちゃったんですね、サタンが人を。で惑わすんです、サタンは。で神の言葉からそれをやらせないように惑わしてくるんです。でサタンはですね、面白いんですね。その創世記の一番最初から出てきますけれど、一番最初、最後はヨハネの黙示録、最後の聖書の一番最後の、火の池に投げられるところまでこうずっと存在するわけですね。だから神様がこの大昔からおられるように、サタンは創世記のところからずっと終わりのところまで存在して、そして私たちにいろいろ霊的な攻撃をしてくるということをね、だからサタンのある程度物語でもあるわけですよね。でそれに対する神の勝利がこう書かれているわけなんですね。でそういう霊的な存在があるっていうのを私たちは捉えておく必要があるということをぜひ覚えておいてください。そして重要なのは、その神様が言われた言葉から引き離してしまう、それを守らせないように惑わしてしまう、で欺く偽りの父だって言われるぐらいにね、人を騙がそうとしてくる、してるっていうことをね、ぜひ捉えておいてください。だから例えばそのね、聖書にこうしなさい、感謝しなさいって、全てのことについて感謝しなさいって書いてあってですね、感謝したって一体何になるんだとか言ってですね、その言葉から私たちが引き離されてしまうように、何らかの形でそういう施策を私たちに入れてくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でもそこに乗るんじゃなくて、私たちがさっき、ヤコブの手紙にありましたけれど、神様に従いなさい、そうすれば敵は逃げていくって書いてあるんですね。だから私たちが神の言葉に立って歩むんであれば、必ず勝利を取っていくことができるということをぜひ覚えておいてください。そしてその中でね、私たちは本当にこう霊的な勝利を取ることができますし、そしていろいろな面でね、神の技を見ていくことができることを覚えておいてください。そして神様は私たちの御心から外させようとしてくる。だから例えば個人の働きでもね、やはりそんなことはできないって思わせてしまったり、あるいはインターネットの働きにおいても、そんなことはできないとかですね、最初はそう思うわけですね、我々にそんな力がないとかね、でもそうじゃなくて、それを言われたらそれをやっていけばいいんです。そして、がっかりしてやめてしまったら敵の思うツボ、そうじゃなくて言われたことはどんどんやっていくということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、とにかく敵は私たちを惑わしてくるということをね、覚えて適切な対応ができるように祈っていきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、今日のメッセージをありがとうございます。どうぞ主が豊かに導き、見分け、そしてまたあなたに従っていくことができますようにお願いいたします。このいつもこの喜んでいなさいという御言葉がありますが、その言葉をしっかりと握って歩む必要のある方がおられます。さらに私に信頼してそれを成していきなさいと言われます。で癒しのためにお祈りしたいと思います。全員でまず悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから、悔い改めの時をしばらく持ちます。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、この一人一人の体に触れてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ一人一人の精神と肉体に触れ、 あなたの癒しの御業を豊かに表してください、解放を与えてください、イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体に働く、病を一人病敵の霊を完全に今一人一人から、去れ。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ず癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この口がちょっと口の中がちょっと悪い口内炎のような方がおられましたが、それが癒されました。それを受け取ってください。また歯がちょっと調子悪い方、痛い方がおられました。そこに今しおられました。その癒しを受け取ってください。また背中が、この左側の背中が痛い方があります。そこに今、足が振られました。その癒しを受け取ってください。また、胆のうにちょっと問題がある方があります。その胆のうが癒されました。それを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎの約束は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アメン。